おはようございます。高原剛一郎です。さて、今から500年ほど前にドイツにルターという人物がいました。彼は天国地獄についてこんなことを言っています。もし天国ってどんなところか知りたければ互いに愛し合う夫婦を見ればいい。それは地上の天国です。もし地獄を知りたければ仲の悪い夫婦を見ればいい。それは地上の地獄です。これは決して誇張した言い方ではないと思います。祝福された結婚生活は人間に尊厳を与えますね。二人の間に何一つ緊張や警戒や隠し事がなく、自己防衛する必要も全くなく、お互いが裸のままで愛され、必要とされ、そして守られていると感じれる生活は、人間に自信と力を与えていくものだと思います。しかし、本来そうあるべき関係が、それをもたらすはずの関係が、互いに傷つけ合い、罵り合い、貶めていく関係であるとするなら、これほど悲惨な話はないと思うんですね。ところで、聖書は、神と人間の関係を、しばしば夫婦関係になぞらえて語っています。天地創造の神と、この神に作られた人間の関係は、本来作者と作品の関係です。ところが聖書は頻繁に夫と妻の関係で神と人間の関係を説明するんです。一体なぜでしょう？第一に、結婚は血縁ではなく契約によって結ばれる関係だからですね。家族の中で親と子には血のつながりがあります。兄弟姉妹も血でつながっています。おじおばいとこはとこだって血のつながりがあるんです。ところが、夫婦だけが赤の他人なんですね。一体、夫婦を結ぶ関係って何なんでしょう？それは、契約なんです。神は、神から離れた人間に、やり直しと和解の契約を申し出てくださっている方なんですね。第二に、結婚は別人格でありながら、運命共同体の関係であるということなんですね。それまでは別々の人生を歩いていた別人格の二人が、ひとたび結婚すると、二人で一つの人生を紡いでいくことになります。一人が病むと、もう一人が助けます。一人が倒れると、もう一人は助け起こします。互いのあり方が、互いの人生に重大な、深刻な影響を与えますね。しばしば、異人の影には、偉大な妻がいるものです。また、素晴らしい夫によって、見違えるように自由になった女性がいるものですね。神は、破滅に向かっていく人間の将来と人格を根底から変えるために、人の救い主、パートナーとなるべく、人となってきてくださいました。この方こそ、イエス・キリストです。キリストは、人の運命を滅びから救いへ、裁きから許しへ、破滅から栄光へと変えることがおできになる方なんです。第三に、結婚は全人格的な愛の関係です。それは雇用関係や商売の関係ではなく、人格と人格の対話の関係なんですね。相手の必要とするものをまるで自分の必要のように感じ、同時に自分自身の必要が相手の必要であるかのように感じる関係。このようなことを起こすのは愛だけです。神はあなたの必要をご自分の必要のように感じて行動に移された方なんですね。あなたの幸せを日夜全知全能の能力で考えておられる方です。そしてその動機はいつまでも変わることのない愛なのです。聖書の中には結婚の理想のモデルが提示されています。それはキリストとクリスチャンの群れである教会です。聖書はこう言ってるんですね。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私は教会とキリストを指して言ってるんです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。 アメリカのロサンゼルスにある教会に、E.V. ヒルという牧師がいます。彼は数年前に奥さんを癌で亡くしました。その葬儀の席で、彼は良き妻であったジューンに、いかに助けられたかということを語り出したのです。彼は若い頃、牧師として生計を立てるのに大変苦労しました。それで彼は妻の反対を押し切って、なんとガソリンスタンドの経営を始めたんです。なけなしのお金を全部つぎ込みました。ジューン夫人には、夫には経営の才覚も時間もないということを分かってました。そして結果はその通りになったんです。ガソリンスタンドは倒産です。彼は無一文になりました。若い牧師にとってそれは人生の危機だったのです。あれだけ妻に反対されていながら突っ走って、そして見事に失敗したんですから。ですから妻になじられても仕方がないことでした。それでガソリンスタンドがダメだったと電話で告げたんです。すると彼女は一言こう言ったそうです。いいのよ。彼はその晩帰ると、膨れ面をした妻が待ってるということを覚悟してたのです。しかし彼女は夫のそばに腰を下ろし、こう言ったんです。ねえ、私計算してみたのよ。あなたはタバコも吸わないし、お酒も飲まない。もし両方ともやってたら、今回なくしたお金はとっくになくなってたと思う。そう考えれば、今回のことは差し引きゼロよ。忘れましょう。彼女の態度によっては、夫は立ち直れなくなっていたことでしょう。失敗したとき、男というのは脆いんですね。彼は、信じてるわよという励ましのことを聞く必要がありました。そして彼女は確かにそのメッセージを伝えたのです。ガソリンスタンドの失敗から、間もなくのこと。彼が帰宅すると家の中が暗いんですね。玄関に入るとジューンがキャンドルディナーを用意してる。ほほー、奥様、今日は何の記念日でしたっけね、とおどけて聞きました。ええ、たまにはろうそくでムード出してみたかったのよ。彼もそれには大賛成でした。それで洗面所に行って手を洗おうとしてスイッチ入れたんですが電気がつかない。他のスイッチも入れますが全然つかないんです。あれ？停電なのかな？若い牧師は妻に尋ねました。すると彼女は泣き出したのです。あなたは精一杯働いてくれてるし、私も頑張ったけど、先月の電気代を払うことができなかったのよ。キャンドルディナーにしたら、あなたに知られないでいられると思って。そう言って泣いたのでした。葬儀の席、今は亡き妻のこの言葉を語るヒル牧師の声は震えていたそうです。失敗は彼のガソリンスタンド経営に手を出したことから始まったんでした。しかし彼女は一言も責めない。むしろその責任を自分も共に担い、力及ばぬ時には一緒に泣くのでした。このような伴侶によって後年、ヒル氏は博士号を取り、押しも押されもせぬ指導者となったのです。しかし彼は言いました。私は妻のおかげで一人前になりました。私たちが必要としているのはこのような愛です。どんな時でも、変わらない。責めない。隠し事のない。そしてユーモアに溢れ、励ましに満ち、前に向かっていくことを促していく、意志の愛です。そして、キリストとは、そのような方なのです。あなたと共に人生を歩むことを、心から望む救い主なのです。いかがですか？今日、このキリストを救い主として信じ、このキリストと共に歩む決心をなさいませんか？心からお勧めしたいと思います。